いぶきステーション。桑原です。
近藤です。
いぶきステーションです。こんにちは。
こんにちは。
いやー、まさかですね。
はい、
まさかですよね。
まさかどうしました。
はい、まさかといえば、まさか山を走るとあの白川優斗さんと清宮ゆかりさんのお二人いらっしゃるではないですか。
はい、はいはい。まあ、ポッドキャスト番組のね、
はい、
トリラン系ポッドキャスト、人気ポッドキャスト番組まさか山を走るとはですね
ちょっといじってるな、はい。そんなまさか山を走るとはのお二人がこの度いぶきのアンバサダーに就任してくださいました。
やった
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます
はい、
はい。まあ、いぶきのねアンバサダー制度っていうのがありましてね、
はい。
まあ、いぶき端末をご提供して、まあ、お使いいただきながら、
はい、
ちょっとね発信していただいたりとかしてっていうのと、
うんうん、
あと、まあ、トレランレースとかを開催されているあのランナーさんというかトップランナーさんも多いんで、まあ、若干ねこちらで少し、はい、であのサポートしたりとか、
うん、
まあ、割引させてもらったりとか、まあ、させてもらうみたいな制度を設けておりますが、
はい、
そこにお二人が加わっていただいたってことですね、
は
い。
そうですね、
はい。
先立って、
はい、
あのお二人のポッドキャストで勇気のアンバサダー就任しましたっていうのを発表してくださっていたんですけれども、うんうん、ちょっと面白くなかったですか
まああのホームページがね、いぶきのアンバサダーのホームページがあるので、はい、まあ、そこにお二人のいただいてる写真とか紹介の準備が整って載ったら、はい、
い
ぶきステーションでも発表させていただこうと思っておりましたところ、
はい、
前もってね、
はい、
前もってというかいち早く
、
ポッドキャストの方で発表いただいたって形でしたね、
はい、でしたね。
ですが、
はい、
場所が
面白いところでしたね。
ディズニーシー、
ディズニーのシーの方でしたね。
うん、ディズニーシーに2人でデート、
お忍びデートと言っておりました
まあ遊びに行かれながら、
はい、
ディズニーシーから、まあ、それを収録されてい
た
っていうね、
はい、
なんか面白いですねあの2人。
いやー、なんかそこかって思いましたね。
うん、なんだったんですかねあれは。
はい、多分正確には信越でその清宮さんと白川さんが対決をされていて、
うん、
今回は白川さんが、まあ、5位入賞って形で、順位的には白川さんの方が上だったので、
うん、
それのご褒美、
白川さんが清宮さんに買ったご褒美で、
はい、
ディズニーシーに行くの、
行くということだったのではなかろうかと。
それご褒美なんですか。
まあ、なんか本人は吉岡里帆と行くのがご褒美だっておっしゃってましたけど、
あ、まあ行きたかったんだ。
行きたかった。
でそれを清宮さんと一緒に行くっていうのがご褒美。
ご褒美。
なるほど。あのそもそもあの清宮さんに白川さんが負けたら、まあ、頭を丸めるって言ってましたよね。は
い、そうですね。
でもそれはあんまりにもかわいそうだから、はい、別の罰ゲームを考えてますって走りながら清宮さん言ってたじゃないですか。
ああ確かに。
僕が走りながら
そうです、ね、
インタビューした時に。
はい、
まあ、レース中に何話してるんだって話なんですけど
確かにね世間話になってますよね
そう、今レース中にそんな大事かみたいなね、その罰ゲーム内容そんな大事なのっていう、うん、ところではありますが、
はい、
清宮さんが自らねちょっと別のこと考えてますって言って、うん、まあ、あの時は勝つ気満々でしたからね。
順位もその時は清宮さんの方が上でしたもんね、
はい、だいぶ前にいたんで、
うん、
まあ、このまま行くと勝つなっていう前提で、
うん、
まあさすがに丸刈りはかわいそうなんで他のこと考えてますって言ってたと思うんですけど、
はい、
それがディズニーシーではない。
あ、そこってどうなんですかね。
それはまた関係ないんか。
また関係ないのか、もしかしたらディズニーだったのかもしれないですよね。
でもそれだったら罰ゲームですよね
確かに
ご褒美ではないです、
ね、ご褒美ではない。
だからなんかそれが結局謎のままやったのかな、その別の
罰、そうですね、
ゲームは、
うん、あったのかもしれない。
どこでも発表されておらず、
うん、
それとは違うご褒美としてディズニーに
行ってるって感じなので、まあ、もしかしたら白川さんのお金でディズニーに行くとかだったかも。
ああ、私をディズニーに連れてってが逆になったとか、
逆になったとかじゃないですかね。
もうどっちみち楽しいじゃないですか。
ねえ。動画見ました。
動画もあるの？
あの YouTube に動画上がってるんです
よ。ああ、そうか。YouTube やってます
ね。なんかもう、あの、ミッキーの耳、
はい、
つけて、
うん、
2人でなんかもう、
耳をつけてランニング？
ランニングをしてなかった。
あれ違うの？ディズニーシーの中走り回るんじゃないの？
ディズニーシーの中は多分走り回って
なかった。30周ぐらい、ま、走ってきましたとかじゃないです。
そんな周回コースじゃないんですよあそこ。
違うの？場内ぐるぐる回って100マイル走りましたとかじゃないの？
ちょっとそれは多分どっかで追い出されますよ。
あ、違うんですか？トレイルランナーたるもの。
いや、そうですね。
ディズニーの園内でも走り回るんじゃないですか？
そうですね。なんか、いぶきの話もなんか GPS で場所わかりますね。ディズニーの中もとか言ってましたからね。
あ、20周目だって言って。
周回コース走ってんの。
見守ってくださいって言って。入場料払って。
あれ、そんな動画だったかな。
あ、そうなんじゃ。普通に耳つけて。
はい、耳つけて、楽しまれてる様子が。
あ、そうですか。
見てみましたね。なんか知らなかったですけど、ディズニーって新エリアとかできてるんですね。
あ、そうなんですか。
なんかピーターパンとか、
はい、
アナ雪なのか なんかちょっとそんなことも言ってましたけど。
あ、まあ、そもそもシーっていうのに行ったことないです僕は。
あ、そうなんですか。
はい、
ランドではある。
ランドも小学校の修学旅行ぐらい。
な、
小6だから
30何年前。へ
え。そんな行くもんですか。
いや、比較的行くか。あ、でもちょっと、もうコロナ以降はあんまり行ってないですけど。
ちょっと待って、誰と行くのそれ。
それあんま言いづらいな。
それ誰と行くの。
いや、それは当時の
彼女
とか。
あら、ああ、そう。楽しんでるね。
楽しんでました、
ね。まあ、東京に住んでたらそう
か。あ、そうです。
デートスポットとかで
行く人も多い。そうですね。あの、まあ、東京、まあ、八王子ですけど、
はい、
あの、まあ、東京にいたのでせっかくだったらと思って。
ああ、結構じゃあ大人も行くんですね。
大学生ぐらいがめっちゃ行くんじゃないですかね。
あ、そういうもんなんだ。
行ってましたね。高校卒業した子たちがなんか高校の卒業祝いで行ったりとか、大学生でデートで行ったりとか。
でもその男の人も行きたいもんなんですか。
いや、あれはね、楽しいです。
あ、男子同士とかもあるの。
男子同士は、
女子同士はありそうですよね。
女子同士はめっちゃあります、
はい、
男子同士あるかな。
やっぱだから女性の方が好きなんじゃないの。
あ、まあそうですね、確かに。
どっちかというと
女性の方が好きな場合の方が多そうですかね。はい、
男子はさ、なんかもっと絶叫ジェットコースターみたいなのとかの方が面白くない？
いや、確かに。いや、僕でも絶叫ダメなんですよ。
あ、ダメなんです。あ、そうなん。
はい、
あれ、なんか剣だけ行くとか言ってるときは高いとこ怖くないですって言ってなかった？
高いとこ怖くないです。高いとこ怖くないですけど、高いところから落ちるは怖いんですよ。
あ、そうなん。
はい、
じゃあ高いとこ怖いんじゃないの。
え、でも落ちないというメンタリティを持っているので
落ちそうだから怖いんじゃないの、あれは。あ、それは OK なんや。
落ちそうまではないですよね、はいはい、その落ちてる感じってあるじゃないですか。
ああ、あの、ちょっと重力が軽くなるみたいな。
あ、そうです、
感じとか加速感みたいな
って感じがダメなんですよね。
あ、そうなんや。
別に高いとこにいること自体は大丈夫なんですよ。
あ、そういうカテゴリーがあるんや。
そういうカテゴリーです。
ああ、そうなんですか。
はい、
まあまあ、じゃあ、
はい、
とにかくディズニー好きなんですね。
ディズニーもはもうすごい楽しんでますね、行くときは。
へえ、
はい、
はい、
だいぶ脱線しちゃいました。
そうですね、
はい、
まあでもとにかく白川さんが買ったので、
はい、
ご褒美でディズニーに行かれて、
はい、
そこでアンバサダーご就任のお知らせをしていただいたということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、なんかもうポッドキャスト同士でちょっとこうやって交流するの楽しいですね。
いや、いいですね。
あの、こちらで話したやつを向こうで話してもらって、
はい、
また向こうの番組から返ってきた返事をこちらでまたこう返すっていう、
はい、ですね。
このポッドキャストを使った、何これ、往復
交換日記、
交換日記みたいなのね、
はい、
まあ、お互いね、リスナーさんこう、
うん、
じゃあ聞いてみようってなったりもするし。
そうですね、
面白いなと思うんで、
はい、
ちょっとこのポッドキャストで絡みに行くっていうのも
いいかもしれないですね。
またやりたいですね、これ。
確かに、
うん、
いや、ぜひ白川さんとセイミヤさんもディズニーの思い出があれば喋っていただいて、
うんうん。っていう、
そこか、
過去のそこなん、
これまでのいや、あると思います。
はい。
はい。まあでも、ちょっと、話を戻すと、まあ、白川さんとセミヤさんは、あの、群馬と山梨で活動されているので、うん、まあ結構普段のそういう練習とかも、いぶき使って流していただけるような気もしますので、あの、そういったところをまた、僕らも共有していけたらなと思います。
そうですね。まあ、いろいろ、こういうコース走ってるんだよ、みたいなことをね、うん、紹介できたらって。おっしゃっていただいてたんで、
はい、
まあ、ぜひね、そういうのを皆さんにも見ていただきたいですし、まあ普通にね、 やっぱりあのこういうトップランナーの方って日常的にめっちゃ走ると思うんで、
うん、
まあお一人で山を走ることも結構あると思うんで、
はい、
まあそういう時にもし何かあったらっていうのをね、うん、考えると、まあご家族とかどなたかに一人だけでもね、
うんうん、
今日ここ走ってますっていう地図を送っておいてもらうと、帰ってこないぞってなった時に結構すぐに助けに行けたりするんで、まあ一応最後のそのなんか安全確保というか、ね、うん、最後のなんて言ったらいいの
最後の砦
最後の砦まあ最後の砦みたいな感じでね、はい、毎回ちょっと、はい、近しい方にね送っておくっていう習慣をね、
はい、
なんかやっていただくと、うん、もし何かあった時にっていうのもあるかもしれないんで、うん、
はい、
ご活用いただければと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、
はい、そして続いてですけれども、はい、まあ、この週末、まあ、イベントが行われてましたってところで、
うん、
先週ちょっと紹介しきれてなかった部分なんですけれども、はい、東海マイラーズですかね、
はい、
さんが主催する東海、はい、ペニンシュラジャイアントトレイル、
はい、まあ、ペニンシュラっていうのは半島ですよ。
ああ、そうなんですか。
あるじゃないですか、ペニンシュラ型キッチンとか。
アイランドキッチンしか知らない。
でアイランドキッチンはこう独立してるわけですよ。
はい、
で壁からこう片方だけつながってるのは、
ある
半島みたいな感じなんです。だから島か半島かっていうことですよ。
は
い、
ああ。
だ片方だけつながってるのはペニンシュラ型って半島。
賢くなりました。そう。本当に知らなかった。そういうことなんですね。
そうそうそうそう。まあそれがペニンシュラ、うん、ペニンシュラホテルもありますね。
ペニン半島ホテル。
それはまあ別に半島じゃないところにも立ってるけど。
はい。
まあだからこれは面白いコースですね。
いやーちょっと
だ東海地方の、
はい、
まあ、島半島と、
はい、
渥美半島と、
はい、
知多半島と、うん、まあ、3つね、
はい、
半島は確かにありますけど、
はい、
その3つをそれぞれ走って、
うん、
でしかもね途中が伊勢湾だったり三河湾でこう隔てられているのを船でつなぐと、
うんうん、いやーすごい。
田口さんまたなんか面白いこと考えましたね。
ねえ、
なんでこんなこと考えつくんでしょうね。
いやーこんなん、まあ、田口さん常になんか面白いというか新しいこと考えられてますけど、
はい、
これ香港のフォートレイルズみたいな感じで、うん、日本にはないものをなんかやったって感じしますね。
ああそうか、あれは確かに近いかも。
あそこはそれこそフェリーと地下鉄、
そうですね、
使うっていうのがあるので。
確かに確かに、
そこから来ているのか。
なるほど、確かに何でこれを思いついたのかちょっと聞いてみたいですけどね。
うん、いや、まあ、東海の、まあ、100マイラーズのチームメンバーが中心となって今回は参加をされてたようですけれども、まあ、いぶきを借りていただいて、まあ、選手自身がちょっといぶきを借りて参加していただくような景色でしたね。
うん、そうですね、いぶきが筆携装備になっていて、
うんうん、
持っていない人は自分でレンタルして参加してくださいという、ちょっとまた新しいね形のなんか筆携スタイルというかいぶきの導入スタイルでしたね。
でしたね、
うん、
田口さん自身も走られてる区間があったみたいですね。
あ、そうなんですか。
はい、
なるほど、
はい、
いやこの、うん、コースが面白くて、ちょうど僕は、
はい、
三河湾100キロ歩き歩けで、
はい、
碧南に行っていて、
あ、
まあ、三河湾のなんていうのかな、右脇ぐらいのとこ行ってたんですよ。
右脇いやでも今地図見ながらだからよくわかります。
右脇、
右脇、
右脇じゃ
ない、こうなってるやつ。
そうそう、こう腕が左右でこう右腕左腕になってますよね。右
なってますね。
その右脇、
右脇に
でしょ。右脇の奥ぐらいの
右脇だ伝えたいなこれ右脇です。皆さん地図見ていただいたら腕を多分上げてる人みたいな風に見えるので、はい、それの右脇です、
うん、が壁南ですよね。
はい、
でそこに、まあ、行っていて、
はい、
で帰りにねぐるっと渥美半島の方ドライブして、で鳥羽にフェリーで渡って、
あ
で伊勢神宮寄って、
はい、
三重川から帰ってきたので、
あーなるほど、
ちょうどそのこのコースになっているようなエリアを先日ドライブして帰ってきたところだったんで、
はい、
あのフェリーをそのレース中に乗るんだっていう、
うわー確かに
のが斬新で、
うんうんうんうん、
まあ一旦ねコースはまず知多半島を走って、
知多半島走っ って、はい、その後にフェリーに乗って、志摩半島の方ですね、
はい、まあ、三重県側に渡るんですけど、
はい、
これ僕知らなかったんですけど、そのセントレアの、うんうん、空港の中に港があって、はい、
うんうんうん、
そこから通の方に行く路線があるんですね、
うん、みたいですね、
船の。だからまあそれに乗って、で、いぶきのログがね、海の上残ってるんですよ、これ。
おー、すごい。
見ました？
見ました、見ました。
これ伊勢湾横断するんですけど、はい、ずっとそのログがちゃんと残っていて、その選手の軌跡がこの伊勢湾を横断している。
めっちゃ綺麗に残ってますよね、
はい、これ。ここは本当3分に1回全部残ってて、うん、あ、これ全部残るんだと思って、
うんうん、
まあ面白かったのと。で、まあ、三重側に行って、この、ロードを走りながら、途中からね、トレールに走って、うん、そうそう、トレールがね、ちょこちょこと。
そうなんですよね。
こんなトレールよくまた、こう、見つけてきて繋げたなって感じなんですけど。結構、大台町とかもね、
はい。
若干入りながら、伊勢神宮の近くも通って。
って。
はい。伊勢神宮をかすめるけど、入りはしないな。
で、鳥羽の方に、
そうですね、鳥羽の方に抜けて、コース変更があったんですかね、これ。
そうですね、ちょこちょこログを見てると、うん、想定してたコースとはまたちょっと違う。
そうですね、この浅熊ヶ岳の方を通りそうなコース設定でしたが、
うん、
本番は労働を行っているので、なんかあったんですかね、これはね。
そうですね、
うん、
うん、
はい。まあ、そして鳥羽に行って、でまた鳥羽からフェリーに乗って、
はい、
渥美半島に行って、まあ、渥美半島のトレイルも走りながらゴールするっていう、
うんうん、
ことで全部で340キロ。
いや、すごいですね。
まあ、公式は330キロか、
うん、
330キロの累積が13,000、
はい、
へえっていう、
まあ、ちょうどだから近藤さんが行かれ三河湾から帰ってこいた時の逆ルートを最後の方行くって感じなんですね、
うん、そうですね、うん、そうですね。いやー、また面白いこと考えるな
ーねー、
はい、
ちょっとこれはまた、まあ、冬に入ってきてまた KGR とか石舞台とか近づいてくるので、
うん、
その時にでもちょっと田口さんに、ちょっとどうしてこんな風に作ろうと思ったんですかとか
ですね、
お伺いしたいですね。
聞いてみたいですね、
はい、
これあの面白いですよ。11月2日
はい、
そうか、この日雨だったから。
ああ、
2日めっちゃ雨降ったじゃないですか。
大雨ですね。
だからあの山カットになったのかもしれないですね。
確かに。
その2日の、 あの関門が、
はい、
鳥羽フェリーターミナル17時半、かっこ最終便って書いてあるんですよ。だから関門が、そのフェリーの最終便が関門になる。
そうか、フェリーに間に合うかどうかが制限、
うん、ぽいですね、これ。
いや、これ面白いな。
面白いな。これはでも、その乗船時にドロップバッグを渡して下船時に再度預かりますって書いてますが、うん、早めに来た人はなんか1時間ごとぐらいに出るんですよ。
ああ、なるほど。
早めに来た人はバッグを受け取って先に渡って向こうのスタッフさんに渡すみたいな。
ああ、でもそういう感じになりそうですよ、
ね、感じなんかな、
うん、
面白いですね。
いやー、オペレーションスタッフさんも結構大変そうですね、うん。
あとあれですよね、その頑張って走っても1時間は一緒なんですよね。
確かに。
次の
次のフェリー出るまではもう、まあ、
全員同じっていう。
ちょっとギリギリで着きたいぐらい
ですよね。そうそう、ギリギリで着いた人は得っすよね、ちょっとね、うん。
いやー、確かに。いやー、これ面白いな。
うん、まあ、なんかね、それがどんな感じだったかちょっと聞いてみたい感じはしますね。
はい、
うん。
いやー、はい、っていうのが、まあ、今週行われていましたというところで、はい、またちょっと詳細が分かりましたら。
そうですね、
はい、
選手は9人ぐらいだったのか。
そうですね、
田口さん入れて9人。
選手、ただこれあれなんですよね、マーシャルの方とかも同じイベントに入っているようで、
うん、そうなんですか、
全員が全員選手ではない。
なるほど。
っていうような形らしいですね。
じゃあ、まあそこまで人数は紹介だし多くなかったのかもしれないですね、
うん、はい、いやでも面白がって参加する方いらっしゃりそうですね、
うん、そうですね、確かに、
うん、はい、ちょっとまた分かりましたら、はい、田口さんに聞いてみたいと思います。
はい、
はいはい、では続いてですけれども、先週ですかね、
うん、
の配信で最後の方ちょっと盛り上がった話題ですけれども、 レース中の音声収録、
うん、
あのいぶきステーションでは皆様からの音声をお待ちしていますってやつですね、
はい、
本当に来ましたよ
もう
です。
すごい、
はい、
すごいですね。
いや、びっくりしました、
はい、
そんあ本当に来るんだと思いました、
はいはいはい、どなたからでしょうか。
はい、ちょっとご紹介すると、
はい、
はい、田中洋次さんから
お
便りを、
いつものありがとうございます。いつも
お便りいただきましたので、
はい、
音声来ました、
うん、
はい、ではちょっと文章もいただいているのでちょっと読みたいと思います。近藤さんのレース中の音声データを送れ指令承知しました。
指令
だったみたいです、
はい
はい、ヘビーリスナーたるものパーソナリティの、悪乗り指令に、乗っかるのは正しい行動だと信じています。リトルトゥースではないですが頑張って撮ったので送ります、
うん、だそうです。いきなりレース中に撮ったってことですね。
これ撮ってくださったみたいですね、
はいはい、
でといきなりボイスメモをオンエアされてもいぶきステーションのリスナーの皆さんからしたら誰なんこいつとなりそうなんで軽く自己紹介させてもらいます。
お、自己紹介始まった。
始まりました、私谷中と申します。年は、1970年生まれの54歳です。滋賀県東近江市在住です。滋賀県トレイル好きあるあるで朝日新聞に載った市街地をやるために頑張っている近藤さんの記事に触れ、近藤さんに興味を持ち、いぶきを購入。さらには三島社から発信されている IT ともりも聞き、 お祭りっすんにも会場に行く。
あ、来てくださってました。
でしたね。って感じで軽く近藤さんを推し活しています
推し活、男性による男性の推し活ね。
なかなか珍しいですね
嬉しいですよ、
はい、嬉しい、
はい、
リアルでは初めて近藤さんとお会いしたのは3年前のレイクビア100の整備活動で戻ろぎ神社でお会いしたことだったと記憶しています、
うん、
はい、ということで近藤さんの推しなんですね
まあ、あの本当にいぶきステーションすごい聞いてくださっていてね、
はい、
嬉しいですね。
いや本当嬉しいですね。
番組中に、
はい、
あの話したあの指令かどうか分かんないですけど聞いていただいてこんなにすぐにね、
うん、
あのレース中の音声を送ってきてくださったっていうのと、
はい、
まあそうですね、確かによく考えるとあのお祭り室にも来ていただいてましたし、いぶき端末も持っていただいてますし、
はい、
IT ともりもね聞いていただいてるって
かなり近藤さんの出演コンテンツというか、
はい、いやいつもありがとうございます田中さんね、はい、毎飛び出し飛び田くんも送ってくれました、ね、
確かに、
はい、いろいろちょっとあの、はい、面白いんですけど、
はい、
まあ、で結局今回はどのレースから、
今回は、はい、はい、まあ、滋賀の甲賀市の土山で行われた土山マラソンに参加されたようで、
うん、はい、
マラソンですよね、
うんうん、
マラソンで走ってる途中の音声を送ってくださってます、
はい、そうですね、
はい、
その後もちょっとお便り続いてますけど、
はい、
まあ、ちょっと省略させていただきますが、結構あれなんですよね、山勝ちのコースで、
うん、
普通のフルタイム、あ、フルマラソン、
はい、
平地のフルマラソンとは全然違って、まあ、すごい時間かかるレースだと、
はい、なんか山レコに活動報告が上がるって書いてますね、
はい、っていう大会を走りながら送ってきていただいたってことですね、
はい、いやー、じゃあかなり忙しいというか大変な時に撮って送ってくださってますよね、
はい、はい、ひとまずじゃあ音声聞いてみます。
はい、聞いてみましょう。それではどうぞ。
土山マラソンの 28.2 キロ地点です。関門が 31.5 キロであるんですけど、去年はそこで DNF をしてまいりました。今年もやばいです。とりあえず頑張っていきます。31.5 の関門を超えました。次35キロ関門、これちょっと厳しいですけど頑張ります。38キロ地点でついに DNF です。また来年リベンジしたいと思います。
いや、ありがとうございます谷中さん。
何回、3回ぐらい撮ってました。
3回に一応分けてましたね、はい、スタートぐらいと、31.5 キロの、まあ、関門前と、
うん、
まあ、最後のちょっとリタイアされてしまった後ってところですかね、
はい、ですね、
はい、
3回も、
はい、
そして38キロ走ってリタイア、は
い、リタイア
惜しい、
めっちゃ惜しい
惜しいですね、お疲れ様。なんかあの琵琶湖マラソンは5時間10分で走られてたってことなんで、
はい、
まあ普通のマラソン5時間10分で走れる方でも関門に引っかかってしまうレースなんですね。
っていうことですよね。
いやでも僕タイナカさんもっとその最長がトレランだと60キロっておっしゃって書いてますけど、
はい、
なんかもっと長いの全然出てる方かと思ってました。
ああ、でもそうですね、
はい、
そのイメージあります。100キロぐらいは出てそうだなって。
なんとなくそのレイクビアの会場とかで会うと、はい、みんな100マイラーに見えてしまう。なんかここにいる人たちはまあみんな多分100マイルぐらいは走る人なのかなっていうのは勝手に、
いやー思いますよね、
はい、思ってしまって、
はい、
うん、
いやでも本当にこの悪ノリというか早速やっていただいてありがたいですね。
そうですね、はい、いや早速ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあすごいありがたいですけど、
はい、
一応ね、
はい、
僕が話していたコンセプトは、
はい、
あのいぶきステーションで、レースの準実況放送をしているレースの時に、
はい、
そのレースの走ってる人の声も入れてみたいっていう話だったんです。
ああ、なるほど、
はい、
例えばレイクビアとかで選手が撮ったやつを送るとか。
そうです、
はいはい、
で送ってくれたらそのどんどんどんどん大会の準実況放送してるので、
はい、
そこにその声を入れますっていうあのコンセプトだったんで、
はい、
あのぜひ次はね、
はい、
あのいぶきステーションが入ってる大会でもやってください。
あ、確かに、
はい、
ちょっとそれはいいですね、
はい、
準実況中に流れるんで。
そうですね、
はい、
あの悪ノリというかこれも正式化、
いや、いいと思います。
いぶきステーションでは
始まったぞ、
あなたのランニング中の音声をお待ちしております。特にいぶきステーションが準実況放送を行っている大会でランニング中の音声をスマホなどで録音していただき、
はい、
概要欄に書いてある URL までぜひアップロードしてください。一言も添えてくださいね。お待ちしています。
もう僕近藤さんがそれ言ったら笑っちゃうんですけど。
なんで？
本当はなんかね、あの定型文というかそんな感じなんですけど、そこで入ってこない感じが急に来る。
いや、ネタみたいに言ってるから悪ノリってなってるんでしょうね。
あー、確かに確かに。
あの本気です、本気です。
ここ本気ですよ、
ね、はいはい、ちゃんとあのもうだから Google ドライブを作りましょう、
はいはい、音声を入れるよってことですか。
はい、走りながら、
はい、
撮った音声はここに置いてくださいっていう、
はい、
Google ドライブのリンクを作るんで、
はいはい、
走りながら撮った音声をポコポコと入れていただいて、
はい、
そしたらね、あの番組で紹介していくっていうのを
できますね、
はい、
これは本当に新しいですね、
うん、
なかなかないですよね、音、うんうん、音を送ってもらうって
ですね、
はい
はい、
じゃあちょっと Google ドライブ作りますので、
はい、
どこでできますかね、 KGR とか。
確かに次準実況放送いつやるのって言われると、直近は京都グランドトレール。
そうですね、京都グランドトレールが、まあ、
どれぐらい実況っぽくなるかわからないですけど、
はい、
まあ、年末にやるかもしれない、
やるかもしれないってところで、はい、田中さんは KGR にいるのか。まあ、田中さん以外、まあ、
走ってるかどうかはわからないですけど、
はい、
うん、
まあ、ぜひあの皆さん、あの KGR 京都グランドトレイルに出られる方は、あのもしよろしければ
そうですね、
チェックいただいて、
はい、
音声を上げていただければと思います、
うん、あとそういえば、
はい、
あの応援メッセージもよくないですか。
あ、応援メッセージいいですね、
はい、応援メッセージも声で送ってもらったら流して、
はい、
選手が聞くかもしれない。
うわ、すごい番組っぽい。
どうですかこれ。
めっちゃいいと思います。
いぶきステーションでは。
来た。
選手への応援メッセージをお待ちしております。
はい。
以下略。
以下略。以下略。
長いかなと思って。
いや、そうですね。
はい。
はい。
あ、それも良くないですか。
いやー、もうシンプルに勇気づけられるものだと思うので。
まあ、これがどれだけマッチングするかっていうのはちょっとあれですけどね。
う
ん、その、
そうですね、
送ってくれた人の音声を本当にその選手がレース中に聞くかどうかっていうちょっと、うん、
そうですね、あらかじめちょっと言っといていただいたりとかね。
そうですね、
送るかもみたいな、
はいはい、いぶきステーション聞いてねって選手に言っといて、うん、
言っといて、
で応援コメント、
はい、
ああいいっすね。
いやでもそれいいかもしれないですね、
はいはい、
僕らがまあもちろん文できたものを読むのもいいですけど、
うん、
直接やっぱそういうのね、 あるといいですね。
うん。でもな、そうか。確かにその、こういう自己紹介っていうか、何々選手のなんとかですとか、欲しいんで、ドライブとメールとかかな。
ああ、そうですね、はい。ドライブ、そうですね。そこ付けく、か、まあ、最初に冒頭切るかもしれないですけど、説明で、何番、なんとか選手の応援ですって一言、入れてから撮ってもらう。
いや、意外とメールでいいかもな。今回、谷中さんもね、メールに添付ファイルで送っていただいてますけど、
はい、
まあ、MP3 にして、
うん、
メールで添付してもらおうか。それが一番気づくんでいいかもしれないな。
まあ、ああ、まあそうですね。
ドライブってアップされても気づかないかもしれないから。
ああ、確かに。
メールしてもらいましょうか。
そうですね。
うん、
メールアドレス、
はい、
info@ibuki.lan。
はい。
こちらまで。
はい。
お送りいただければと思います。
小原くんも案内っぽくなった。
ちょっとやりたかった。
ああ、やりたかった。はい、やりたかった。憧れてた
なんかずっと楽しそうだなと。
あ、そう。そうなん？やりたかったん
だ。急に来るノリ、ちょっと楽しいなと。
ああ、そうですか。
はい。はい、じゃ長くなってしまいましたが、またじゃあ、KGR とかそういうところで、まあ、準実況放送するってなった時は、事前に、
うん、
告知させていただきますので、まあ、選手、お知り合いが出られるってなった時は、ぜひ、メールお送りいただければと思います。
はい。
はい。では、今日はまだまだございます。まあ、先週ですけれども、うん、我々、東京の下北沢に行きまして。
はい。
はい。まあ、先週も少しお話ししましたけれども、ポッドキャストウィーケンドというイベントに参加してきました。
うん、
リッスンという同じ温度っていう会社の、まあ、別の事業としてやっているポッドキャストの配信サービスの、ブース、出店という形で行ってきましたと。
うん、まあなんかね、いぶきステーションで、
はい。
リスナーの皆さんよかったら会いに来てくださいって言ってましたが、
はい。
残念ながら、いぶきステーション経由の方はいらっしゃらなかったかもしれないですね。まあもしかしたらちょっとめっちゃ忙しくてというか、ずっとブースでね、トークショーみたいなことやっていて、うん、
はい。
結構忙しかったので、まあお越しになられてたけど、お声掛けいただくタイミングなかったみたいなのあったかもしれないですけど、う
ん、はい。
まあちょっとスポーツ系はまだ、とは違う雰囲気なのかなっていう。
なんか、はい。全然思ってた雰囲気というか、
うん、
まあ、スポーツの感じは、それはないよね、みたいな感じでした。
僕は大体あんな感じだと思ってましたけどね。
あ、本当ですか？
はい。
はい、どうでしたか、近藤さんは。
いや、もう、まあ、リッスンとして言ってるんで、リッスンメインの話になりますけど、
はい、
リッスンブースがね、公開収録というか、どんどん入れ替わりでいろんな方がお話をされて、でそれを前でね聞けるみたいな、
うん、
まるでいぶきステーションのような、
まるでいぶきステーションですね本当に、はい、
まあ公開収録をやりつつその音声をどんどんアップしていくっていうこう企画だったんですけど、
はい、
まあ、かなりいぶきステーションのノウハウが生きていましてまあ普通のポッドキャスターさんもそのイベント会場でどんどん音声を収録してどんどん早技で編集してアップロードしていくみたいなことって普通しないんで、
はい、
そういうことに慣れてる方って少ないと思うんですけど、
うん、
まあ僕たちは結構レース会場でね毎回最近それをやっていて、まあ、いかにその皆さんにこう楽しく話していただきつつ、
うん、
それをある程度綺麗な音質に整えて早技でできるだけ素早くアップしていくかっていうのをこういろいろ工夫をしてきてたんで、うんうん、
はい、
まあ、かなり生きたと
確かに
それがかなり生きて結局2日間で25組ぐらいの方の
トークを、
まあ、リッスンニュースっていうポッドキャストで配信したんですけど、
はい、
まあ、結構皆さんやっぱ驚かれていて、
うんうん、
もう上がってるんですかみたいな感じで、うん、で結構やっぱりそこから割といろんなポッドキャスターさんがね、
はい、
つながることができて、
はい、
まあ、聞いてた方も増えてっていう感じで、
うんうん、
でブースの前もセッションによってはかなり人が集まって、
うん、
数十人とか人だかりができるような時とかもあったんで、
いやすごいですよね、
結構盛り上がって、
うん、
まあ、よかったなっていう、はい、初出店だったんですけど、
ああそうか、初出店ですね、
はい、初出店でドキドキだった、もう誰も来なかったらどうしようっていうドキドキだったんですけど、うん、
はい、
まあ、すごい良かったし、いぶきステーションの経験がめちゃくちゃ行きましたっていうい
や、それはそれは良かったです、
うん、
いや本当に、
はい、
まあ、1日目の最後とか結構な雨とかでしたけど、
うんうん、
その中でもかなりね皆さんしっかり喋っていただいたりとかしてましたよね。
そうですね、さっきのペニンシュラの方々が、
はい、
伊勢から鳥羽まで山をカットしているあたりの、はい、 多分夕方2日の夕方の大雨の時に東京も大雨で、もうテントの上がバタバタバタバタってもう雨の音が乗って、うん、水がバッシャーって落ちてくるみたいない
やー、はい、ね、大変でしたけど
感じでしたが、
はい
はい、
いや
結構良かったですね。
はい、良、はい、かったです、うん、結構、まあ、普段どちらかというとランニング系のポッドキャストを僕も聞いているので、
うん、
その要は雑談系ポッドキャストとか、他のジャンルのポッドキャストとかそういうのってあんまり聞いてなかったりするんですけど、
うん、
まあ、今回ちょっと、まあ、実際にリスナーのところにご出演いただいた方とかの話聞いてると、
うん、
めちゃくちゃ面白いですね。
おお、そうなんですよ。やっぱ人気ポッドキャスターさんの話のうまさっていうのがね、
はい、
だいぶ感じましたね。
いやー、ちょっともう自分ももっと頑張んなきゃなとか思わされますし、はい、
なんか面白い番組ありました？
まずはもう終わってからちょっと振り返って聞き始めてるのが月曜日のオノマト
ペ。ああ、やっぱり平田さん。
平田さん、
はい、
まあ雑談系のポッドキャストっていうジャンルになるんですかね、
うん、
とは思うんですけど、本当に男性2人でいろんな、まあ、一つのトピックを喋っていくっていうポッドキャストなんですけど、
うん、
なんか軽快で早くて声が大きい、
うん、声が大きい、まあ、上手に回すというか、
はい、
ねえ、うん、面白いです。芸人さんみたいな感じですね。
いや本当に芸人さんのラジオ聞いてるぐらいの感覚で聞けるし、
うん、
なんかしかもコーナーとかもあって、
うん、
そういうのもすごい面白いし、
うん、
これはもうなんかトレイルランナーの皆さんにも聞いてもらいたいなって思う一つのコンテンツでしたね、うん、
月曜日のオノマトペね、
はい、
うん、まあ確かにな、そのプロのね領域で芸人さんのポッドキャストっていうのもいっぱいありますけど、
はい、
これ一般人お笑い系みたいなジャンルが
ジャンルですよね。
あってその中では結構、
うん、
なんていうかな、上位というか、
うん、
この人本当に普通の人なのみたいな、
いや本当に、うん、すごいかな、
芸人さんなんじゃないかと思いますよね。
はい、
うん、
まあその収録以外でもちょっとお話しさせていただく機会とかあったんですけど、うん、本当にあのままというか、
うん、
もうなんか場を盛り上げるようなトークが本当に上手で、
そうですね、
はい、人としてもすごいなと
そうですか、
はい、
はい、他もありますか？
他はそのリッスンの2日目の一番最後に工業高校農業部の増坊さんと、平成女オタクインドア同盟の茜さんというお二人が喋られてたんですけど、
うん、これはまあ2番組のコラボですけど、
はいはい、
2人の番組なんだけどそのうちの1人ずつが来た
そうですね。なんかそのいわゆる構成とかをかネタとかを考えるというかじゃない方
じゃない方の2人ですって言ってましたから、
ね、そうですそうです、
うん、
でもじゃない方って言って自分たちはなんかちょっと下げてる感じなんですけど、もう話自体がすごい面白くて、
うん、
そういうのをちょっときっかけにちょっと終わった後にその2人のポッドキャストとか聞いてるんですけど、
うんうん、
この工業高校農業部と平成女オタクインドア同盟で恋バナしてる回があって、
はいはい、一緒に出てるんですか？
あ、そうですそうです。要はコラボみたいな感じで一緒に出てる回があるんですよ。
どっちかの番組に、
あ、そうですそうです。
もう片方の2人が出てる。
そうですそうです。なんか4人出てるっていうのがあって、
うんうん、
なんかそれが何ていうんですか、若干僕も世代が近いところがあるのか、いやめっちゃわかるみたいなのが多くて、うん、いやこの回めっちゃおすすめです。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、じゃあコラボのその恋愛、わざわざコラボして、
はい、
ずっと恋愛の話してる。
恋愛の話普段多分お互いその恋バナトークみたいなそんなにしてないんですけど、
まあ、男男と女女ですね。
そうですね、
うん、
それをちょうどなんか合わせてやってるのがめっちゃいいっていう、う
ん、そうなんだ、
はい、
ちょっと聞いてみよう。
ぜひ聞いてみてください、
はい
はい、近藤さんはどうですか？
僕はね、まあその恋愛トークで言うと、
はい、
これリッスンブースっていうかリッスンのステージには出ていただいてないんですけど、
はい、
近所のブースだったんで、
はい、
事前に聞いていったポッドキャストで、
はい、
恋愛体質女たちの等身大ラジオ
ちょっともうタイトルが面白いですね
のがあって、これはその、まあ、行きの車でね東京に気がてら、
はい、
バーって聞きまくってたんですけど、
はい、
割と一番面白かったない
や、
なんか帰ってきてからも最新回聞いてたんですけど、
はい、
セフレの取説みたいなことやってて
ちょっと待ってなかなかいいお題ですね。
そうですね、セフレとはみたいな話で、うん、セフレの特徴はこうですみたいな話とかで あの未来の話をしたがらないとか、
あ
なんか友達を紹介した友達に紹介したがらないとか、はいはいはい、なんかそういうこうセフレとはこういうものですねみたいななんかこうあの紹介とかをしてるのが最近の回だったりして、
いい、ね、
なんか行きの車ではもやのやつ聞いてたんですけど、
はい、
その後もちょっと聞いて笑ってました。
いやーちょっとそのトピック扱ってる時点で面白いですね。
面白いですね。でなんかやっぱ等身大ラジオってそのお二人も現役恋愛者、
う
ん、
あ現役
なんて言えばいい、若いんでやっぱ現役感があるんです。
あでも結構会場でもお見かけはしましたけど、
はい、
サングラスかけてましたよね。
そうですね、
サングラス
多分顔は
出さない、
全部は出さない感じ、うん、まあだってあのね、うん、そのセフレの話も、
はい、
セフレ賛成反対みたいなので片方は賛成って言ってて、
はい、
まあ相性良かったらありだよねみたいな話とかを結構してて、
はい、
結構面白かったですよ。
いやそっか、でもかなりブースも盛り上がってる感じあります
ね。そうですね、うん、はい、まあそれが面白かったのと、
はい、
あとまあリッスンのブースに来ていただいた方の中で面白かったのは、
はい、
当て串の屍を超えてってっていうあの
ワード強いな。
はい、あのこれはお名前がすみれこさん、すみれこザポイズンレイディっていう、まあ、女性の方で、
はい、
結婚が3回目
ほ
で、まあいろいろ数々の、これまでなんていうか失敗というか、なんかエピソードというかを、うん、あの経て今に至りますみたいな、その方が、
はい、
まあ、自分の経験を生かして皆さんはより良いあの恋愛をしてくださいねみたいな
だから屍を越えていけなんですね。
当て串っていうんですか、当て串の屍を越えてってっていうやつで、
はい、
まあこれが結構まあそのトークも面白かったんですけど、
はい、
そこで一押しのエピソード教えてくださいって言ったらね、あの包丁チョップの女っていう、
包丁チョップ、
はい、回がもうぜひおすすめなんでまず聞いてくださいっていうことだったんで、
はい、
それをまあ僕もまた後で聞いたんですけど、
うん、
これは、会社の同僚の女性がいて、
はいはい、
その人が彼氏に振られたと、
あら、
はい、でもう私死んでしまいたいみたいな感じで言うんで、はいはい、その彼女の家に駆けつけたらその彼女が包丁を持ち出してきたっていう話なんですよ。でそれをまあとにかくチョップでして、
はい、
あの自衛するっていうかみたいな感じなんですけど、
はい、
包丁を実際突きつけられたりしているエピソードで
ちょっと強すぎるな。
でその時に、まあ、チョップってのはどういうタイミングですればいいかとかいうのを解説してるんですけど
なんでそんなこと知ってるんですかっていう。
そうなんですよね、あの、まあ、それその屍を越えていけって言って、その経験が実際生きることがあるのかっていう問題はあるんですけど
ちょっとね、超えるやつが大きすぎますよね。
はい、まあでもすごい面白くて、
はい、
ちょっとまあ恋愛系2連発になりますけど
確かに
恋愛体質女と当て串の屍を越えてって言って、まあ、女性のね、
はい、
本音恋愛トークみたいな2番組、ちょっと今回割と僕は、はい、あの面白くて、
はいはい、
終わってからも聞いてますね。
いやーちょっと2つともちょっと僕も聞いてみます、
うん、ぜひぜひ
かなり面白そうです、
はいはい、面白いです。はい、
はい、ちょっとぜひあの聞いてくださってる方も、あのランニング系を聞いてる方も多いかなとは思いますけれども、
うん、
ちょっとたまにはそういう恋愛系、
うん、
結構知らないめちゃくちゃ面白いポッドキャストってめっちゃあるんだなっていうのをすごい今回イベントに参加して思ったので、
うん、はい、
ぜひ聞いていただきたいなと。
確かにね、まあ、ランニング中のね、はい、お耳にね、
はい、
ちょっと入れていただいて、
はい、
元気出るかもですもんね。
いやーもうめっちゃ元気出ると思うしだって夜中のないオーバーナイトしてる時とか、はい、恋愛系ちょっと目覚めそうじゃないですか
ね。なんか元気出るよね、
うん、
なトレラン系もいいけど、
はい、
そんなね、なんか練習の仕方とか聞いてるより面白いかも。
面白い
そんな言い方してあれだけどあのだんだんとね、毎日何キロ走るかみたいな話より、
はい、
恋愛の話聞いてる方が元気出るかもしれないから
ね。面白いですよね、
うん、
聞いてほしいです。
なんかそういえばさ、
はい、
にわかおりさんとかもさ、
はい、
あの宮崎君のさんとレース中一緒になって、
はい、
なんかすごい過去の恋愛の話とかいっぱい聞いたって言ってなかった？
なんかありましたよね。
なんかね、
い
ろいろあの、はい、ここでは言えないようなこともいっぱい、
うん、
なんか2人で喋り合ったみたいなことを言ってて、
確かに
多分その女子バナっていうか
確かに確かに
みたいなことをしたのかな、はい、みたいな話を確か、
はい、
UTMB
かな
かな、
はい、
してたと思うんですけど、ですね、
うん、
まあそういう話、そういうことですよね。
そういうことですよね。
はい、普段何のトレーニングしているとかよりは。
はもう、昔の過去のね、それで言うとあれですね、はい、飯野さんが前出てくださった時に、
丹
羽さんに、
そうだ、
スイスピークかな、
はいはい、
出た時に、電話してください。
はいはい。
その時の恋愛話をしますよみたいなことを言って、本当に電話されてたみたいですね。
そうですよね。
はい。
なんかちょっと、溜めてるネタがあるから、うん、電話してきてくれたら教えますみたいな。
っていうのをやってましたよね。
のやってましたからね、今さんもね。
はい、
やっぱ、恋愛系、元気が出る。
はい。
まあそうですね、活力がなかったら恋愛しないですからね。
確かに。
やっぱりね、元気な証拠っていう。
エネルギーをね、やっぱそういうところからもらえるんじゃないでしょうかというところで、
はい。
はい。ぜひ、こういう。なんですか、恋愛系のポッドキャストもおすすめしていきたいと思います、
うん、はい
はい、いや本当にでもいいイベントだなと思いました、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、ポッドキャスト自体がやっぱりちょっと熱気があるなっていう気がしますね、
うん、
あれだけの人が集まって、
はい、
結局ね、
はい、
5000人近く集まったって言ってましたね。
うわすごいですね。いやでも本当下北沢の駅地下ですけど、うん、あそこがもうなんかすっごい賑わってましたもんね、ずっと、ね、
そうですね、ずっと人がいる感じで、
うん、
うん、まあそもそもポッドキャスト自体が、まあ、出してるポッドキャスターさんも熱いし、ブース出してる、
は
い、聞きに来てくるっていうか、お客さんとして来てるリスナーさんとかも、
うん、
なんかすごい熱量があって、
はい、
みんなすごい好きなんだなとにかくっていう、
あ確かに、
感じで、まあポッドキャストの熱量を感じる、
うんうん、
日本でポッドキャストって今こんなに熱いんだってちょっと思う機会になったなって気がするんで、
はい、
なんかねもっと広がるような気もしますしね。
ですね、
うん、
いや本当に面白い人たくさんいると思いました
うんですね、
はい、
はい、
じゃあそうですね、ポッドキャストイケンドに参加してきましたというところでした、うん、はい、続いてですけれども、はい、そのポッドキャストウィーケンドに1日参加した桑原は2日目をちょっと抜けさせていただいておりましたというところで、うんうん、はい、秦野、
はい、
秦野の、大山サーキットっていうところを走ってきました、う
ん
う
ん、はい、大山サーキット、
はい、
うん、
なんか石川博樹さんとかが行かれたとか記事、ノートの記事とかが残ってたりするんですけれども、うん、この月末に行われる20走るコネクトの道太郎くんが関わってる、うん、丹沢ループっていう大会でも使うコースだったので、
桑原くんが出るやつ。
あ、そうです、そうです。
はいはい。
ちょっとそこの、まあ、思想をしようと思ってまして、せっかく、まあ、東京に来るタイミングだったので、行ってきました。
うんうん。
はい。で、簡単にどういったコースかというと、まあ、およそ31、2キロぐらいのコースで、まあ、累積が2200ですね。
はい。
で、まあ、秦野駅をスタートして、まあ、大山という山を登り、で、一旦下って、三の塔っていうところをもう一度上がり、また下っていくっていう、まあ、ループのコースになっております。
なるほど。この猫みたいな。
あ、そうなんですよ。
形してる。
猫だなって僕も思いました。
あ、やっぱり。
はい。
なんか二つ耳があって。
はい。
猫みたいですね。
猫みたいです。猫のこの耳のところ結構きついです。
まあ、大山と三の塔、そうですよね。
はい。今回は、まあ、僕一人でもよかったんですけど、大学の時の後輩を誘って2人でちょっと行ってきました、
うん、
はい、まあ、それそう、まあ、行ってきたんですけど結局13キロぐらいでちょっと途中リタイアという形になりました。
あら、そうだったんですね。
そうなんです。
どうしたんですか？
その大学の後輩が、まあ、僕と昔八王子の30キロぐらいの僕が初めて出た取れない大会に一緒に出たんですよ。
うんうん、
でその時まあ完走してたんで、まあ、30キロとかだったら、まあ、その子大丈夫かなと思ってお誘いしたんですが、なんか筋トレを最近めっちゃ頑張ったみたいで、なんか体重が100キロぐらいになったと
、うん、筋肉つけすぎた。
筋肉がだいぶついたみたいで大きくなってたんですね、
はいはい、
でまあでもいけるかなみたいなので来てくれたんですけれども、まさにその一つ目の耳猫の耳のところでもう無理ですと、
うん、
いう形になって、まあ残念ながらそこで、はい、DNF ということで、
あ、そうだったんです
ね、はい、
うん、
戻ってきてしまいましたという感じでした、
うんうん、
はい、まあちょっとケーブルカーが大山は出ているので、ちょっとそこからも降りて、
うん、
はい、 帰ってきました。
じゃあ未遂に終わったっていう、
ね。そうなんですよね、うん。未遂に終わったっていう形で、ちょっと30キロぐらい走りたいなと思っていたので、ちょっと戻ってからというか、都内の方に戻ってきて、どうしようかなと思ったら、せっかくなんで代々木公園を10ぐらいしたのかな、うん、してちょっと合計30キロぐらい走るみたいなことはしたんですけど、うん、はい。残念ながらちょっと前半しか行けなかったです。
そのコースの下見にもなったんですか？
そうですね。
うん、
コースは、まあ、ちょっと耳のところがそのケーブルカーがあるって先ほどもお伝えしたんですけど、結構そこからはかなり人がもう今の時期多くなっていて、多分ちょっとハイカーさんのコースになってるのかなって感じなんですけど、それまでの駅から上に上がるところに関しては、結構走りやすいコースになっていたので、そういったところはちょっと知れてよかったかなと思います。
なるほど。
はい。そういうことを行っておりました。
はい。本番はいつなんでしたっけ？
本番は、11月の23日ですね。
あ、もうすぐやん。
そうなんですよ。
お、再来週？来週末？
再来週末。再来週末ですね。
はいはい。
行われるので、うん、ちょっと僕も、走らないとまずいというふうになっております。う
ん、何キロ走るんですか？
ですね、100キロ走ろうと思った結果無理だなと思い66キロ。
あれ、どんどん短くなってない？あれ、100キロって聞いた気がするけど。
あ、そうそうですよね。
あら、また短縮したんですか？
短縮しました。
あら、66、2週
かな、
はあはあ、
このその32キロぐらい、64か、コースを2周することにしました。
あれ、もともと4って言ってなかった？
あれ、よく覚えてらっしゃいますね。
え、4を3にしたんじゃなくて半分にしちゃったの？
4を2にしました。
あら？あら？
あれ、ですね、
はい、
僕そのレイクビワとか、はい、ビワ100やってる期間に近藤さんに行ったかどうか分かんないですけど、階段から落ちたんですよね。
ああ、いぶきの、
はい、
荷積みの途中でしょ。
荷積みの途中、
はいはい、
あれ想像以上にずっと痛くて、
うわ、なんかあれじゃないですか、やばかったんじゃないですか、結構
かもしれない。なんか今だいぶもう落ち着いてきた。
腰
なんですよ。腰を強打して落ちた時に、はい、その時の痛みが本当にあの期間中ずっと取れなくて、
うん、
やっと落ち着いてきて走れるようになったけど、明らかにこれは広島湾岸の時にあんなに練習したのに全然練習できない状態から行くのはちょっと無理だなと思い、4から2に変えました。
まあ怪我は仕方ないですね。
はい、はい、ちょっと一旦、うん、
気をつけてください。
はい、うん、っていうところなので、はい、まあ、今回はちょっと2周で楽しませていただこうと思いつつ、正直2周をちゃんと完走できるかも不安なところです。
あ、そうなんですね、
はい、
2周だったら昼だけで終わったりするんですか、夜も走るんですか？
夜まで一応行かないぐらいですかね。
あ、じゃあ
朝スタートで、まあ、夜には、
はいはい、
終えれるって感じなので、
昼間の時間でっていう、
はい、
うん、
まあ、2周走って、あとはランナー、他のランナーさんを応援して帰ってこようかなと思います、う
んうん、そのコースはその大山サーキットなんですか？
そうですね、大山サーキットで、またちょっとスタートゴールがそのルート上は秦野駅になってるんですけれども、他の施設を使わせていただいてっていう。
あ、じゃあまさにその大山サーキットをぐるぐるぐるぐる
回
るっていう。
そうです、
イベントなんですね。
そうなんです。じゃあちょっと簡単にイベントを紹介しますと、
うん、
はい、丹沢ループスイベント名がやっておりまして、うんうん、人それぞれの挑戦の場を作って走ることで人と人がつながるっていうのと、まあ、丹沢の縁がある人を増やすっていうので、まあ、20走るコネクトの道太郎さんが、まあ、今回中心となって運営をされているっていうところです、
はい、
で、まあ、ここ走るコースが32キロの丹沢ループスを、まあ、主に使用をしていて、カテゴリーが1周から6周、
うん、
まあ、ご自身で選んで出場するようなコースとなっております。
なるほど。
で、周回ごとに、まあ、時計回りと反時計回りが変わっていくっていう形になっているようです。
ああ、反対向きなんだ。
はい、
から。へえ。
みたいですね。
ああ、面白いですね。
はい。で、開催される日時が11月23日の土曜日の0時から、11月24日の16時まで、翌日の16時まで の制限時間40時間のレースとなっております。
うーん、まあ、レースじゃないのかな、
まあ、どちらかというとセルフチャレンジのイベントをみんなで一緒にやろうっていうところですね。
今回初めてですか？
そうですね、今回が初めての。
じゃあ道太郎さんが新しいイベントを立ち上げて、
はい、
今回初開催、誰でも参加できるんですか？
そうですね、参加がでも今回初めてなので、どちらかと近い方にお声掛けしているみたいなイメージでしたね。
へえ、はい、小原君近い方やったん？
ちょうど、まあ、新越もそうですし、まあ、丹波とかでもお会いしてたので、
うん、
あのこういうのあるんですっていうのをあの言ってくださって、
へえ、
はい、参加することにしました。
若い、年齢制限とかあるんですか？
年齢
制限、若い人20じゃないとダメとか？
いや、そんなことは全然ないですよ20だからとかないし、僕20なら来年から出れないですね、
うん、
そんなことはないですけれども、うん、はい、多分どちらかというと、まあ、自分の限界に挑戦をしたいって方に参加してもらいたいってところですね、うん、はい、
ぜひね、じゃあ、まあ、腰に気をつけて、
はい、
頑張ってきてください。
はい、頑張ってきます、うん、はい、じゃあ今回はそんなところですかね。
はい、
はい、少し長くなってしまいましたが、今回は、まずまさか山を走るとはのお二人、白川さんと清宮さんがいぶきのアンバサダーになってくださいました。で、二つ目が、東海ペニンシュラジャイアントトレイル、うん、田口さんの主催する新たなイベントですね、はい、はい、あと谷中さんからのお便りをいただいたのと、はい、週末に参加したポッドキャストウィーケンドと桑原の大山サーキットでのお話をお伝えいたしました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。